アウトラウドでした。
ラジオ糖尿病セミナー。
このコーナーはテイク鳥の木薬局の提供でお送りします。今日この時間は糖尿病と目の病気についてのお話をお伺いします。松山赤十字病院眼科の上甲武医師とお電話がつながっています。上甲先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
糖尿病と目の病気といいますと、なんかこう縁遠い関係にも感じるんですけれども、糖尿病が血管の病気と言われることがこれ関係してくるんでしょうか。
はい、そうなんです。眼球の壁の最も内側には、細い血管がたくさんある網膜という組織があります。この網膜は、見たい情報をキャッチして、脳に伝達するという重要な役割を持っているんですが、糖尿病で血糖が高い状態が長く続きますと、この網膜の細い血管が傷ついて、出血したり、水漏れを起こして視力が低下することになります。これを糖尿病網膜症と言います。
糖尿病の合併症としてもこれ代表的なものなんでしょうか。
はい、糖尿病三大合併症と言いまして、糖尿病腎症、糖尿病神経症とともに、あとこの糖尿病網膜症があります。進行した場合には、網膜剥離が生じて失明に至ることもある病気で、現在我が国では成人の失明原因として2番目に多い病気なんです。
失明の原因として2番目に多いんですか。
はい、
いや糖尿病が失明につながるとはという感じなんですよね。糖尿病になってしまった場合、糖尿病網膜症に注意したい時期っていうのは先生あるんでしょうか。
はい、そうです。大体糖尿病になってから、5年から10年経過してくると発症すると言われております。
はい、
ただ自分で見え方の異常に気がついてからの受診では、手遅れになる場合があります。逆にですね、糖尿病網膜症が悪くなっていても自覚症状が出ない場合もありますので、まだ見えているから大丈夫という自己判断は、かなり危険ということになります。
はい、
ですから、自覚症状がなくても定期的に眼科受診をしていただくことをお勧めしています。
ちなみに眼科を受診した場合にどんな検査をするんでしょうか。
はい、眼底検査を行います。この検査は、目の中に光を照らして網膜を、見る検査です。ただ注意点が一つありまして、この検査をするためには、三道剤という検査用の目薬を入れて瞳を大きく広げる必要があります。ただこの目薬を入れると、4、5時間眩しくなって、見え方がぼやけてしまうんですね。ですから、診察後自分で運転して帰ることができなくなりますので、眼科受診の際には車での受診を控えていただくか、どなたか運転できる方と一緒に受診していただくようにお願いしています。
はい、それでも糖尿病網膜症になった場合っていうのはこれどういう治療をするんでしょうか。
はい、治療の目的は、2つありまして、1つ目は、視力をできるだけ低下させないための治療になります。
はい、
網膜の中心部に水が溜まると、視力が低下するんですが、そういう状態になりましたら、お薬を目に注射したりレーザーの治療を行って視力低下を防ぎます。
はい、
でもう1つは、糖尿病網膜症全体の、病気の進行を止める治療です。病気が進行していくと、血管が詰まって、網膜剥離とかそういう失明の危険性が出てきますので、そうならないために、網膜全体にレーザーの治療を行います。
はい、
この2つの治療を、患者さんそれぞれの病状を見極めて、並行して行っていく必要があります。
はいはい、その時の状態によって治療もこれ様々変わってくるということなんですね。
そうですね。はい、
できるだけ悪くなるまで気づかないなんていうことを避けたいものですね。
そうですね。ですから、自覚症状出ないこともありますので、今現在糖尿病のある方は、見え方もし異常がなくても、目の定期検査を、大切にしていただきたいと思います。
はい、 この時間は松山赤十字病院眼科の上甲武史医師にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
最後にお知らせです。1年に1度は血糖検査を受けましょう。健康診断でも検査できます。血糖が高い方、高めの方は医療機関の受診をお勧めします。また糖尿病を治療されている方は治療の中断をしないでください。昨年度のラジオ糖尿病セミナーの録音を聞くことができます。愛媛県医師会のホームページにラジオ糖尿病セミナーのバナーがありますので、そこをクリックしてください。このコーナーはテイク鳥の木薬局の提供と愛媛県糖尿病対策推進会議の協力でお送りしました。
そろそろリフォームをお考えの方、間取りの変更、クロス替え、増